イエス・キリストの十字架の死から死の蘇りによって新しい契約の時代が始まったわけですけれども、新しい契約の時代となってからどのようにすれば救われたものとなるのか、どのようにすれば永遠の命を得ることができるものとなるのか、サタンの家族に生まれサタンに支配された生活を送っていたものがサタンの支配を離れ神の家族に移ってくることができるのかという救いと、それに伴うバプテズマというものについて2週間前から勉強を始めました。そしてローマ人への手紙10章の9節10節に基づく救いが新しい契約の下での永遠の命を得る神の家族のものとなる第一歩のバプテズマであるという勉強をいたしました。先週は時間の終わりに、来週つまり今日、このバプテズマに基づく救い、生まれ変わりをする、こういった救いというもの、生まれ変わりというものに絶対的な確証を持ってもらうようにするということを皆さんにお知らせをしたわけです。だから今日のこの時間の終わりにはこのバプテズマをいたしますけれども、今この時点で一つだけはっきりと自覚をしておいてほしいものがあります。それは先週の時間の終わりにお願いした通りに、先週の礼拝説教を少なくとも2回あるいは3回聞き直しをし、イエス・キリストにつくバプテズマというものについての意味をしっかりと理解をしている人だけが、しかも生まれ変わりをしたい、救われたいと望んでいる人だけがこのバプテズマを受けるにしてほしいということです。救いのバプテズマを受けるということはとても重大なことです。あなたのこれからの人生を決めるものとなります。遊びではありません。真剣なものなんです。イエス・キリストが自分の命を懸けて開いてくださったものです。ですからこのバプテズムを受ける人の方でもそれだけの真剣なものを要求されます。だから今日生まれ変わりをしたい、バプテズムを受けたいという人は自分の心に問い合わせをして、本当に真剣なのか、これからの人生をイエス・キリストを主とし、イエス・キリストの指示に従った生活を送るという決心ができているのかということを調べた上で受けるようにしてほしいんです。さて、ローマ人への手紙10章の9節10節では救いの条件というもの、生まれ変わりの条件というものを4つ教えております。先週はその初めの2つの条件についての勉強をいたしました。だから今日は残りの2つの条件についての勉強をしていきます。まず読んでいきましょう。ローマ人への手紙の10章の9節と10節と読んでみたいと思います。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中に蘇らせてくださったと信じるなら、あなた方は救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ここを読んだ時に気づかれることがあると思います。9節と10節と両方合わせてみると気づかれることがあると思うんです。それは口で告白するというのが9節と10節とにおのおの1回書かれているということです。もしあなたの口でイエスを主と告白しと書いてある。それから10節では口で告白をして救われると言っています。それだけじゃない、心で信じるということが同じように9節と10節とにおのおの1回書かれているということです。これがどういう意味を持つのかということが質問になります。9節で教えていることと10節で教えていることとに内容的に同じなのか、それとも違いがあるのか。もし内容的に同じならば、どういう理由で10節で繰り返しているのか、繰り返す必要はないではないか。もし内容的に同じでないのならば、内容的に同じでないことを教えているのならば、どのように違うのかということが質問となってくるんです。救われるのに、生まれ変わりをするのに、9節では2つの条件を満たさないといけないということは分かりだろうと思います。これは先週説明いたしました。条件の一つは、イエスはあなた自身の主であるということをあなたの口から言葉にして言うということです。条件の二つ目は、イエス・キリストはあなたの罪の贖いをするために十字架で死んだ、 ところが神様はその死からイエス・キリストを蘇らせた。イエス様が生きているということをあなたの心で信じるということです。10節ではさらに2つの条件を満たすことが要求されております。条件の3つ目は、私は9節の条件第1と条件第2と満たしている、だから私は今すでに救われている、神の家族に生まれ変わりをしていると心で信じるということです。で最後もう1つ4番目は、私はもう救われている、神の家族のものとなっている、イエス・キリストは私の主となっていると口で言葉にして言うということです。こうすることで、この4つの条件を満たすことで救いというものが現実となると教えているんです。さあこうなってくると、この4つの条件を1番から4番までのこの条件を組み合わせを考えてみますと、9節では口で言って心で信じるというものでした。ところが10節では心で信じて口で告白するというふうに順序が反対になっております。どうしてか、何か特別な理由があるのかということが問題になるんです。実はですね、ここにとっても大きな真理が隠されています。これをさらにもう一歩進めてみますと、これで結論を言うと、もしあなたが生まれ変わりをするあなた、あるいはもうすでに生まれ変わりをしているあなたが、このローマ人への手紙10章の9節と10節の両方合わせたものから、この順序が逆になっているという理由を見つけることができればというよりは、この9節と10節とでの一番最初に口で言う、そして2番目に心で信じる、3番目に心で信じる、4番目に口で言うというこの順序の原理を他のところに応用することができれば、あなたには人生において不可能という言葉を持たない生活を送ることができるようになります。それほどまでに大きな原理なんです。だからまず9節と10節の両方を考え合わせてみて、口で告白するというものを取り上げてみましょう。まず9節でもって、イエスは私の主ですとあなたが自分の口から言葉にして言う、そうすればあなたは救われる、神の家族に生まれ変わりができると教えています。10節と同じところでもって、私はもうすでに救われている、神の家族のものになっていると口から言葉にして言う、そうすることで救われ現実となると教えているんです。これをもう少し言い直しをいたしますと、9節でもって、もしあなたがこの状況を満たせば、つまり口で告白をするという状況を満たせば、イエスは主ですとあなたが口で言うという状況を満たせば、あなたは救われるものとなる。この10節に行きますよ。これは聖書に書いてないんですけれども、そうすることでもって、なぜならその理由はというのを10節の頭にくっつけてみたらばもっとはっきりです。つまりこの条件を満たして口で言葉にして言うということで、あなたの救いは現実となる、私はもう救われているということで現実となると言っています。つまりこの両方を比べて言い直しをいたしますと、9節は出発点です。で10節は結果を表しているということになります。もしこれこれをすれば、これは9節ですよ、そうすることでこうなると10節で言ってるんです。だから原因と結果というものを表していることになるわけです。さあその時に心で信じるという面を考えてみましょう。9節では、あなたの心で神はイエスを死者の中で蘇らせてくださったと信じるならと言っている。この状況を満たすならあなたは救われる。そして10節では、心で信じて義と認められる、そして救いは現実となると言っているんです。義と認められるというのはどういう意味なのかというのは、ここでちょっとさておいてですね、9節が出発点を示し原因となって、10節は結果を示しているということはこれで分かりになると思います。もしこういう条件をあなたが満たすならば、これこれこれで義と認められると言ってるんですけど、 だからもしもですよ、口で告白をするというのを例にとりますと、もしも9節が出発点で10節がその結果と見るのならば、9節ではもしあなたが何々をすればという言葉で始まっているんですよ。で10節ではだからという言葉を入れてもおかしくない文が書かれているんですから、9節が出発点で10節が結果と見ることは、これ間違いないということになるわけです。でそうならば、出発点となっているものを満たすことでもって、これは条件となっているんですから、その条件を満たすことでもって結果となるものを現実にすることができるという言い方に変えることができると思うわけです。つまり9節でもって、口で告白する、言葉にして言うという条件を満たすことでもって、私はもう救われています、神の家族に入っていますという結果を現実にすることができると考えることが可能となってくるわけです。心で信じるというのを例にとってみても、同じように9節を出発点と見ることができて、10節をその結果と見るのならば、出発点となっている9節は条件です。その条件を満たすことでもって10節の結果を現実にすることができる、手に入れることができるということになるわけです。つまり9節での心で信じるという条件を満たすことでもって、10節の私はもうすでに救われていると心で信じることができるものとなるわけでしょ。だから原因と結果、あるいは条件と結果、現実なる結果という関係と見ることができるものになるわけです。こう考えてみましょう。もしも原因と結果という見方をするとしたらば、あるいは条件とその条件を満たした時に手に入れることができる結果という立場から9節を考えてみると、片側ではイエスは私の主ですと口から言葉にして言うというのが条件だし、もう片側では神はイエスを死人の中から蘇らせて、イエスは今生きているということをあなたの心で信じるというのは、これ条件となるわけです。9節は両方とも条件になるわけです。この条件はあなたの方では変えることはできません。条件というものは、結果を得るための条件というものは、私たちの方で変えることはできないんです。変えたらば結果は現実となりません。9節で与えられている条件は、私たちの方で変えることはできないんです。許されておりません。だから例えばですよ、9節での条件はイエスは主です、私の主ですと口で告白をすることなんだけども、その代わりに私はサタンの支配から離れて神の家族に入りますというような告白をしても、聖書で教えている救われるものとはならないんです。私はクリスチャンになります、聖書の教えを守って生活しますと言ったとしても、生まれ変わりをした人となることはできないんです。だからイエスは主です、イエスは私の主ですという言葉を口から言うことでもって救われるという、この条件を変えることはできません。神様の言葉でこの条件を決められております。神様の方でもって、こういう状況をあなたが満たせばあなたは救われたものとなると言って、9節で2つの条件を神様が与えているんです。だからこれをもう一度言い直しをいたしましょう。ローマ人への手紙10章の9節での1つ目、口で告白をする、で2つ目、心で信じるというものは、両方とも救われるというものを現実にするための神様が決めている条件ということができるわけでしょ。神様が決めているこの2つの条件を満たせば、神様が約束をしている結果を手に入れることができることになるわけです。神様が決めている条件をあなたが満たさないのならば、神様が約束している結果はあなたには手に入れることができません。となると、この10節はどういう目的を持っているものなのか、どうして10節を満たさないといけないのかということが質問になってきます。だからその答えを出す前に、人は心に信じて義と認められるという点を調べていきましょう。義とは何なのか、その答えを出してからその先に行きましょう。 コリント第2の手紙5章の21節でこういうことを教えています。コリント第2の手紙5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました、それは私たちがこの方によって神の義となるためですと言っている。実はですね、このローマ人への手紙10章での義と認められる、10節で言っている義と認められる、この義と同じ言葉、同じ意味なんです。コリント第2の5章21節、同じ言葉、同じ意味です。神様と正しい関係にある、正しい関係に置かれる、これは聖書で教えている正しい関係ですよ。どういうのかと言ったらば、この世に生まれてからこの方、神様に対して何一つ罪を犯したことがないものとして堂々と神様の前に立つことができる身分となっているという意味です。神様の方からあなたを見たときに、イエス・キリストを通してあなたを見たときに、神様が評価している見方をあなた自身が見ることができるというものです。神様が神の義としてあなたを見るときには、あなたという人が見えるのではありません。イエス・キリストが見えます。だから人は心に信じて義と認められるというのは、9節での条件第1と条件第2と満たしているから、私は救われている、神の家族に入っている、この世でのイエス・キリストになっている、だから私は天の父が準備している祝福、恵み、裕福な生活を一つ残らず現実にすることができる身分と力と権威とか与えられているということを、あなた自身が認識するということです。その上でこの事実をあなたが認識したものを認識した通りに口から言葉にして言うことでもって救われるのですというのが現実となるわけです。これは病気の癒しでも全部同じ原理です。経済的な祝福でも全部同じ原理です。ここで救われる、永遠の命を得る、サタンの支配から離れ神の家族のものとなる、生まれ変わりをするということがどういう意味を持つのかということを整理をしておきましょう。全部で等リストにいたします。まず第一番目、生まれ変わりをしたら、ロマ書10章9節10節とのこの条件を満たしたらどういうものになるのか。一番最初、生まれ変わりをすることでもって、ローマ人への手紙の10章の9節と10節に基づいて救われることでもって、あなたはサタンの家族にいたものから神の家族に移るものになります。厳密に言いますと、神の家族に移るんじゃない、神の家族に戻ってくるものとなるんです。もともと人間は神の家族のものとして神様によって作られたのを、アダムのおかげでもってサタンの家族に養子に行ってるんですから。これ一つ目です。二つ目、この時点で、救われた時点で、あなたが持っていた神様に対する全ての罪は完全に なくなってしまいます。で、三つ目、あなたは宇宙を作った神様とその時まで持つことができなかった新しい関係が成立いたします。しかもその新しい関係は、あなたの行で手に入れることができるものではありません。あなたの努力で、あなたの良い行いで褒美として手に入れることができるという性格のものではないんです。イエス・キリストがあなたの身代わりとなって十字架で罪の贖いをしたという事実に基づいて、宇宙を作った神様、つまりあなたの天の父の方で一方的に成立しているものです。4つ目にいきましょう。天の父がイエス・キリストを通して準備しているものは、どんなものであろうとも、あなたは一つ残らず手に入れることができる道、手段、力、権威が与えられております。主イエスの名を使って必要とするものを手に入れることができるように、天の父とイエス・キリストとかしてくださっております。5番目にいきましょう。 あなたは永遠の命を得る、この世での生活が終わったら天国に行けるっていうだけでなくて、この世にいる時に苦しみに遭わない、苦しみに遭ってもそこから抜け出すことができる道、権威、力が与えられます。病気が癒されます。だからたとえ病気になっても健康になる道、力、方法、権威が与えられています。罪に定められることはありません。たとえ神様に罪を犯してしまっても、その罪を謝れば許してもらえる道が開かれています。観難期を通りません。観難期に入る前に軽挙される身分となっているからです。これ5つ目です。6つ目に行ってみましょう。あなたが救われる、永遠の命を得る、生まれ変わりをすることでもってどういうことが現実になるのかという6番目は、あなたに聖霊が宿ります。この聖霊は助け主、パラクレートスとしての働きをしてくださいます。つまり助け主という意味がある、助言者という意味がある、慰め主という意味がある、取りなしをする人という意味がある、弁護してくれる人、力を与えてくれる人、援助者というような言葉で表されているものがパラクレートスなんです。こういう働きをする聖霊があなたの中に宿り、あなたを助けてくださいます。これが6番目です。7番目、あなたに信仰が与えられます。天の父から賜物として与えられる信仰の量は誰であっても同じだけの量です。しかもその量は天の父がイエス様に与えた量と同じなんです。それがあなたに与えられます。だから8番目、この信仰を使えばあなたは悪霊に苦しめられている人を自由にしてあげることができます。あなた自身もいつもサタンに勝利できるものになっております。病人を癒してあげることもできます。これが8番目です。9番目に行きましょう。この信仰を使えばあなたが救われることで与えられている信仰、生まれ変わりをすることで与えられる信仰をあなたが使えば、イエス様がこの地上にいた時に行ったのと同じ技を行うことができるようになっております。10番目に行きましょう。生まれ変わりをした時点で生まれ変わりに必要な4つの条件の順序、内容を理解することによって信仰の原理を体験できるようになってきます。そしてその信仰の原理を使うことによって全能の神の力が働くようになるので、あなたには不可能という言葉を持たない人生を送ることができるようになるんです。こういうことがまだあるんですよ。だけどこれぐらいで結構だろうと思うんですけど、こういうことがイエス・キリストを救い主と認め受け入れた時点で、生まれ変わりをした時点で可能なものとなってくるんです。この事実をあなたが認識をし受け入れ、そして使い始めれば、これあなたが生まれ変わりをした第一日目から使えるようになっているんですよ。これを使い始めれば天の父も主イエス・キリストもあなたに期待しているような生活をあなたが送り始めたということになるわけです。で、喜んでくれます。クリスチャン生活というものはこの10リストにしたものを現実にするところから始まるんですよ。この10、今リストにしたものを始めるところからクリスチャン生活が始まるんです。これが生まれ変わりというものです。救いというものです。神の家族に入るというものです。生まれ変わりは何としてもいいんです。だから例えですよ、もうすでに生まれ変わりをしている人であっても、もう一度初めからやり直しをしたい、そして十字架を通して準備されているものを現実にする生活を始めたい、天の父と主イエスが期待しているクリスチャン生活を送るきっかけを作りたいと希望する人がいるのならば、今日を出発点とするようにしてほしいんです。ただし注意していきましょう。 先週の復習をしていないままでもって来たら何の効果もありませんよ。はっきり覚えてください。私の責任じゃない。これだけのことをメッセージ出してるんだから、しかも先週聞くように頼んでるんだから、それ聞かないでもって残ること出てきたら何の効果もない。逆になります。サタン攻撃します。それだけ注意してください。だからこの点でもってですね、非常に厳しいものを要求されます。それはするわけでしょ。今までサタンの支配にいたものが、ちょうどこの町で言ったらヤクザの暴力団の支配の下に入っていつも動かされていた人が、それを離れてこの逆の方に行こうとしたらどういうことになるか。当然攻撃を受けるのは当たり前でしょ。向こうにしてみれば話したくないんです。あなたを自由にさせたくないんです。だから縛ってきます。うんと苦しめるに持ってくる。それから抜け出そうとするんだから、当然それはある程度の苦しみあるんだ、確保しなきゃいけない。神様助けてくれる。だから生半可な力考えでもってこう生まれ変わるなんかしたら、するんだったらダメなんです。やめておけ。でこの間です、うちの私のところでもって祈祷会を持った時にですね、ある方がこういうことを言った。この説明を聞いててですね、私たちは本当にイエス様がどういうことをしたのか知らなかったら生まれ変わりできませんねんて。できないんです。だからこの教会では誰か新しい人来て生まれ変わりしてクリスチャンになりたいと言っても3ヶ月6ヶ月黙ってここに聞いてなさい、それから生まれ変わりしなさいという理由はそこなんです。クリスチャンになります。ひどい教会になったらクリスチャンになんなさい。1回か2回来たらもうクリスチャンになんなさい、水のバプテズム受けなさい。そんなまでクリスチャンになれるか。この点で皆さんしっかり覚えてください。ところがこれだけのところを通って生まれ変わりをした人は、救われた人は、神の家族に戻ってきた人は、十字架を通して準備されているクリスチャン生活を現実にする動きを取ることができます。それだけじゃない、イエスが行う技よりさらに大きな技を行うことができるようにまで成長していける出発点となります。このきっかけを作るために今日という日を準備したわけです。だからどうぞそういう観点からですね、これはまだ礼拝の最中です。礼拝の最中だけれども、今から生まれ変わりを希望する方にですね、その動きを取ろうと思います。だから注意してください。これで礼拝終わったんじゃないんです。これからまだあるんですよ。だからその気持ちでもって、その態度で言っていただきましょう。本当に生まれ変わりをやり直しをしよう。もう一度出発をし直そう。そしてこれからいつも圧倒的勝利者としての生活を送るという人、どうぞ前に来ていただきませんか。先週の話は聞いて、掴んだ方だけ言ってくださいよ。私は何度も繰り返す。これをしないでもって何か来られたら後になって逆になるから、どうぞそれだけしっかり覚えてください。ほら、ふざけてる遊びじゃないんです。真剣なものなんです。私とかなりそれで祈らせていきましょう。天のお父様、私や家内というものをあなたの道具を通してこのようにして何人もの方が今一度やり直しをして新しいクリスチャン生活を送ろうと決心をなさったことを心から感謝申し上げます。私たちが偉くてやったのではありません。道具として使われているということだけをあなたから受け取らせています。すべての栄光、栄誉、感謝を、賛美を我々の主であるイエス様に、聖霊様にお返しをいたします。天のお父様、どうぞあなたもイエス様の名を通して私たちのこの祝福、喜びを受け取ってくださいますように。これでこの時点からここに決心をしておいでになられたお一人お一人があなたの家族の、あなたの子供として前進していけるものであり、最終的には我々の主であるイエス様の御霊にまで成長できる動きを取れるものであり、どうぞお一人お一人に導いてあげてくださいますようイエス様の名前でお願いいたします。聖霊様、このお一人お一人の中に宿り、これから先の導きを与えてください。力を与えてください。励ましを与えてくださることを、慰めてくださることを感謝いたします。このようなことすべてを準備してくださっているイエス様、感謝を申し上げます。ただ私や家内は道具として使われていることだけをありがたく受け取らせていただきます。どうぞ今のこの時点を出発点として動きを取ることができるよう、あなたの御言葉で教えられている通りの告白をし、心で信じ、そしてあなたの家族の一員としての再出発をすることができるように、確証を持った上での出発をすることができるものであるように、あなたが全ての目において賄ってくださっていることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、
御前におささげいたします。アーメン。告白していきましょう。さあ行きましょう。天のお父様、
私は今まで、
あなたの道から、
離れた動きを取っていたかもしれません。
今のこの時点で、
私は向きを変えて、
あなたの家族の、
あなたの子供として、
前進していけるよう、
イエス様の名を通して、
私を受け入れてくださることを、
感謝をいたします。
あなたの言葉では、
もし私が、
私の口で、
イエスを主と告白をし、
私の心で、
あなたは、
我々の主であるイエス様を、
死人の中から蘇らせたと、
信じるなら、
救われると教えてくださいました。
私は、
私の口を通して、
イエス様を、
私の主と告白をいたします。
イエス様、
あなたは私の主です。
これからの私の人生において、
あなたが全てを支配し、
私の人生そのものを、
あなたが動かしてくださるように、
主人となってくださっていることを、
感謝をいたします。
イエス様、
あなたは主です。
あなたは、私のためにこの世に生まれ、
私のために
苦しい辛いところを通り、
私のために
神様の道愛を示し、
私のために
鞭で打たれ、
そして私のために
苦しみと取り除き、
私のために
十字架で死んでくださり、
私の罪を完全にきれいなものにし、
私のためにサタンと戦い、
サタンに勝利をし、
私のために
その十字架の死から蘇ってくださったことを、
心から感謝をいたします。
そして今、
天で私のために
取りなしをしてくださっていることを、
感謝いたします。
イエス様、
あなたは私の主です。
イエス様、
あなたは私の主です。
これからの私の人生において、
あなたを主人とする生活が送れることを、
心から感謝をいたします。
あなたの教えを教えとして、
忠実に守り、
あなたが示した道を、
一歩一歩と前進をしていって、
最終的には、
キリストの御
岳にまで成長できるように、
努力をいたします。
どうぞこれから、
私を導いてくださいますように。
イエス様、
あなたは私の主です。
この関係を、
心から感謝いたします。
天のお父様、
あなたの御言葉では、
心で信じて義と認められると言ってくださいました。
私は今、
ローマ人への手紙10章の
ローマ人への手紙
九節で教えている
生まれ変わりのため の,
条件の第一と
条件の第一と
条件の第二とを満たしました。
条件の第二とを満たしました。
ですから私 は,
ですから私は
今この時点 で,
今この時点で
救われたものとなっていると心で信じます。
救われたものとなっていると心で信じます。
そして私の口で、
私は今、
神の家族の、神の子供になっていると宣言いたします。
神の子供になっていると宣言いたします。
天のお父様、
あなたを、
私のお父様と呼べる関係を、心から感謝をいたします。私はこの時点で、
神の家族の、
神の子供の一人になりました。
神の子供の一人になりました。
キリストの体の一部に属するものになりました。
キリストの体の一部に属するものとなりました。
これからキリストの体の中で、お互いに力を合わせながら、イエス様キリストの栄光を、外部に示す道具となることを、心から感謝をすると同時に、必要な力、道を与えてくださることを、感謝をいたします。
この感謝と
賛美とあなたに対する関係と
心から
ありがたく思います。
ありがたく思います。
これで実はですね、前編終わったことになるんですけれども、皆様にここでまたこういうことを言いました。今までこの3週間にわたって説明をしてきて、今日ここまでまとめたものは、皆さんに私は救われている、生まれ変わりをしている、神の家族に入っている確証を持ってほしいんです。さあ、その証拠を出せますかと言われたら何て言うか、簡単なんですよ。私はローマ人への手紙10章9節10節に基づいて生まれ変わりをした、これが証拠だ、出してください。これでサタンの動きはだけれども、他のことを言ったんじゃできない。私はローマ人への手紙10章の9節と10節で教えている新しい契約の下で救いの道に入った、これを宣言した、条件を満たした、これが証拠だ。あと何が必要か、確証を持ってほしいんです。これで本当の生まれ変わりしたことになります、救われることになります。そしてサタンが妨害が止まります。どうぞこれをですね、皆さんしっかり見てみましょう。今日のこの日が大切なんじゃない、この教会だっての大切なんじゃない、このローマ人への手紙10章9節と10節に基づいて救われたんだと、この条件を満たしたら救われた、この確証を持ってほしいだけなんです。でもそれをですね、今から忘れないでいただければとお願いします。